ここからは毎週火曜日にご出演いただいております、片倉佳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りします、台湾在住の片倉さんとこの時間つないでお話をご紹介していただいているコーナーです。さあ、それでは今週もご紹介いたします、この時間台湾とつながっております片倉佳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんをお迎えしましての台湾エクスプレスですが、片倉さん、今夜の話題はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾はね、非常に食が豊かだっていうことは皆さんご存知だと思うんですよね。美味しいものたくさんありますし、実際にね、私はよく思うのは、この美味しいかまずいかっていうのはね、個人差があると思うんですよ。だから口に合わないものも当然ね、皆さんあると思いますし、だからこう何を食べても美味しいっていうようなことはね、言えないと思ってるんですよ。ところがね、これだけは多分間違いなく言えるだろうということが一つあって、それはね、食の種類の豊富さなんですよ。
はい、
もうそれこそこうね、今もう本当ここ10年ぐらいはもう本当に日本のチェーン店とかね、普通に台湾にありますから、本当10年ぐらい前から急激に増えてて、例えば牛丼屋なんかはもうほとんど一通り揃ってるんじゃないかっていうぐらい、
はい、
日本の牛丼屋さんがあるんですよね。でこういうのもありますし、世界各国のもう本当ギリシャ料理から、もうこの間ニュージーランド料理っていうのもね、ちょっと行ってきたんですけど、ちょっとピンとこないですよね。
なん
か
ね、そうですね、どんな味なん
だけどね、ニュージーランドの郷土料理が食べられる店とかね、
はい、
そういうの結構あるんですよね、北欧料理とかね。でこの料理の種類が豊富だっていうのは、実はその海外の外国の料理だけじゃないんですよ。
はい、
実はいわゆる中華料理と言われるもの ね、
はい、
ね、これも実は一つじゃないんですよ。
一つではないと。
もう日本だと基本的に中華料理っていうと、基本的にどこも一つの塊だと思いますよね。ところがね、実際は例えばこう北京料理、広東料理、四川料理、上海料理とかもう全部別々の料理と考えた方がいいんですよね。
はい、
で台湾はそれが全て揃ってる、でかつ台湾には土着の台湾料理がありますよね。
はい、
ですからもう本当それだけ、今お話しただけでも種類がもう
そうですね、
30、40になるわけですよ。はい、で今日ちょっとね、この種類が豊富だってことを先にお話した上で、ちょっと今日話題を一つね、ちょっと取り上げたいんですけども、ベジタリアン、
はい、
いわゆる肉や魚を使わない料理ですよね。
料理ですね。
で実はこれがね、また一つ独特な進化を遂げてるんですよ。でね、台湾の場合このベジタリアンっていうのはいくつかに分かれるんですね。
はい、
でまずその時点で日本って基本的に分かれないですよね。ベジタリアンはベジタリアンですよね。
そうですね。
でまずね、いくつかの分け方があるんですけど、まず一つ大きな分け方としてよく言われるのは、なぜベジタリアンなのかっていうところなんですよ。
はい、
そのベジタリアンを食べる理由っていうところで、まず例えば一つ考えられるのは宗教ですよね。
はい、
生き物を殺しちゃいけないって考えに基づく仏教的な思想で、精進料理を食べる人たち、ね、あとは健康のために肉を食べないって人もいますよね。
はい、
ここもはっきり分かります。あとこの宗教仏教系の人たちの中には、厳しいベジタリアンと厳しくないベジタリアンっていうのがいるんですよ。
は
あ、例えば卵は食べていいか悪いかとか、
細かいとこ、
牛乳を飲んでいいか悪いかとかね、あとはニンニクを食べていいか悪いかとか、ネギを食べていいか悪いかと全部こう分かれてるんですよね。
そうなんですか。
これだから結構細かく分かれてるっていうのが一つあるんですよ。はい、そういうのがちょっと一つ前提にあるんですけど、今日ちょっとね、私がね、取り上げたいなと思うのは、いわゆる精進料理なので、
はい、
肉を使ってない、魚を使っていないと言いながらも、それに似せて作る料理があるんですよね。
へ
え、でこれがね、またものすごいレベルが高いんですよ。で特に今回ね、ちょっと私取り上げたいと思ったのは、
はい、
この四川料理をベジタリアンで楽しむってお店があるんですよ。
あんまりイメージない、中国料理のね、野菜って。
そうですよね。でしかもこれ四川料理っていうのは、
はい、
辛い料理が多いっていうふうに言われますよね。
で
多分麻婆豆腐だとか、ホイコーローとか、これみんな四川料理なんですよ。
はい、
で基本的には、ほとんどの料理が肉が絡んでるんですよね。 ほとんどの料理に肉が絡んでる、でしかも味付けの濃い四川をベジタリアンでいただくってことは、はい、結構これだけでも大変なことだと思うんですよ。
そうですよね。
で私はねここをちょっと非常に面白いなと思ってるんですけども、
はい、
あの何がまあすごいかっていうとね、味がもう本当に普通に肉を食べてるような味なんですよ。あのでこれね味だけじゃなくてね、まあ、はい、香りとかっていうのは比較的調味料でどうにかなってしまうところあると思うんですよね、
はい、
うん、ところがこれあのまあ風味ね、味わいというかこう香りとその匂いっていうのはまあいくらでもこう調味料で調整できると思うんですけど、食感っていうのはなかなかね、再現するのが難しいと思うんですよ、
はい、
うん、でちょっと具体的に言うと鶏肉なんかは例えば豆腐を使って豆腐をこうちょっと強めに煮込む形で固くするんですよね、でその歯ごたえをベースにあのまあ、あのいわゆる四川の味付けで炒めるとか、うん、まあ、あとは、まあ、食べられる範囲でね、例えばこう四川料理でも麻婆春雨とかありますよね、
はい、
で麻婆春雨の春雨っていうのはあれはもともと緑豆っていうね、豆から作ってますから、はい、ああいうのは食べられるわけですよ、
はい、
ところがこの、ひき肉の部分とかこういうのはやっぱり肉だから使えないわけですよね。でこれをどういう食材をチョイスするか、でしかもどういう調理法でそれを仕上げるかってところで技がいるわけですよ。で私もね、ここに行くとき、このお店に行くときは必ずこう5種類ぐらい料理を頼むんですけど、
はい、
やっぱりどれ食べても本当にこう肉を食べてるかのような気持ちになるんですよね。
すごい。
うん、で、まあ、1回の私もね、これやってみたいなといつも思うのはですね、
はい、
まあ、今、残念ながら新型コロナウイルスの関係で、日本からのお客様は来られないですよね、台湾に。ですけど、まあ、これがもしね、こう再開が決まったらですね、ぜひ日本から来たお客さんをこうそこのお店連れてってですね、最初から最後までこれが精進料理だってことを教えないで食べてもらおうかなと思う。つまり種明かしをしないで全部食べてもらった後に、じゃあ実は今日肉も何も食べてないんですよって言ったらどんな反応を皆さんするかなっていうので、ちょっとこう楽しみにしてるんですよ。
びっくりですね。
でこういう料理はね、やっぱりこうまあいわゆる作れる人っていうのも限られてるわけですよね。
はい。
でこういう作ってる人たちっていうのはこう常にこの探求してるっていうかね、こう研究してるわけですよ。でどうしたらこの限られた食材、限られた調理法の中でそのベストな味わいをより高めていくかっていう計算というか努力をですね、
はい、
してるわけですよね、
う
ん、これはね面白いですよね。でこれまあ、精進料理っていうとどうしても目がその肉や魚を使わないのにそのね、近い味わいや食感を楽しむって方に目がいっちゃうと思うんですけど、実はこれ野菜類とかもいわゆる普通の料理とは違うんですよ、
はい、
うん、例えば先ほどちょっとお話したようにニンニクを使っちゃいけないとか、ネギを使っちゃいけないとか、
はい、
そういう制限がありますよね。
そうですね、
うん、ですから実は肉類や魚類だけじゃなくて野菜とかに関しても調理法は相当限られてるわけですよ。
なるほど。
うん、だから野菜料理を食べても、独特な味わいでちょっと個性的なんですよね。
あ、いわゆる代用品的なものもあるわけなんですね、その使えない、
うん、
素材に関して。
そうですね、ほとんどの野菜は使えるんですけど、中には使えないものがあるので、例えばニンニクを使わずにニンニクの風味を出すためには何をしたらいいかとか。
すごいですね、
うん、だからこだわってるわけですよ。だこういうのが、まあ一つね、まあ、よくね、こうガイドブックなんか見てても、まあ、実際私なんかもこうガイドブックなんか作るときは、やっぱり美味しいってことがすごく重要なポイントだと思うんですよ。
はい、
だけど最初にお話したように、この台湾の食の凄さっていうのは、実は味だけじゃなくて、やっぱりこの種類の豊富さと、この磨き上げていくその努力っていうところにね、あるんじゃないかなってちょっと思ったりするんですよね。
すごい気になりますけれど、
ね、そうですね。でちなみに鈴木さん、これね、この中国料理系のこの精進料理ってどのぐらい歴史あると思います？
中国系の精進料理けどね、中国の歴史を紐解いていくと多分昔からあったんでしょうね。
うん、でもどの時代かって言われるとちょっとこうピンとこないとかありますよね。はいはい、 そもそも中国人の圧倒的多数は肉食ですから。で、どういう理由でそのこのベジタリアンが、ね、育っていったのかというところでね、ちょっとこう想像がつかないと思うんですよ。で、答えを言ってしまうとね、実はこの精進料理の歴史っていうのは1200年ぐらいあるんですよね。
1200年。
時代でいうと宋の時代なんですよ。
はい。
で、宋の時代にどうしてこの精進料理が、こう発達したかっていうと、精進料理そのものは昔からあるんですよ。
はい。
だけどこの調理法として宋の時代にこう急激に発達したんですよね。
確立し始めたわけですね。
そうですね。で、それはなぜでしょうというどうして宋の時代にこう料理がこれ宋の時代に料理が発達したのはこの精進料理に限らないんですよ。
限らない、
ね、あらゆる料理がもう急激に発展したんですよね、宋の時代って。
なんかすごい調理人の方がいらっしゃったみたいな
あれね、それね、間違いではないんですけど、それは実は中国には2000年前からそういう人いるんですよ。
そうなんですか、すごい。
料理の達人って有名な人っていうのは紀元前から言いますから、紀元前からそういう人がいたという記録残ってますから、それは正しくないんですよね。ちょっと答えを言ってしまうとですね、宋の時代っていうのは石炭を化石燃料として最初に実用化した時代なんですよ。
はい。
つまり料理を作る時の火力が宋の時代を境に一気に強くなったんですよ。
なるほど。中華料理は火が大事ですからね。
そうですよね。で、日本でもそうなんですけど、例えば家でチャーハンを作った時と、
はい、
中華料理屋さんでこうチャーハン食べた時ってなんか違いますよね。
そうですね。
うん、あれ 何が違うのかっていうと、もう一番のポイントは火力なんですよ。
火力、はい。
で、私もよく取材でね、こうチャーハン作ってるところとかこう見せてもらったり撮影したりすることがあるんですけどね、もう極端な話、大きなこのフライパンにまあ、ご飯入れますよね、あと具材を入れますよね、
はい、
で火にかけますよね、
はい、
で、そもそもこのフライパンのこの棒の部分を手に握っちゃったりすると、これも失格らしいんですよ。これもダメらしいんですよ。棒とか持っちゃいけないらしいですよね。タオルで手をくるんで、そのフライパンの端っこの部分を持って、
もう鍋ごと
で、
はい、
そう、鍋ごと持って、で、ザクザクとこうやるんですけど、これ5回ぐらい、5回ぐらいこうかき回せると、はい、出来上がりなんですよ。
すごい。
だからそのぐらい火力が強いんですよね。
もうそれ以上できないってことですね、そしたら。
それ以上やると焦げちゃうし。で、結局その5回ぐらいやるときの、そのご飯の表面に油がいい感じで乗るようにやってるんですよ、あれ。で、そういう火力はちょっと家ではできないですよね。
そうですよね。
うん、ですからこれ、家で中華料理屋さんのこのチャーハンは食べられないって話になるんですよ。で、これの元ができたのがこの宋の時代、西暦1000年ぐらいの話なんですよね。
わかります。
だから石炭をこのね、こう実用化することによって火力が上がった。で、ここで料理が急激に発達したんですよね。
けど片岡さん、石炭で炊く肥料をこう操るってすごいですね、その技術っていうのも。
まあそうですね、ね、まあ、昔はね、まあ、石炭って炭火ですけどね、基本的にはね、うん、だけどやっぱこれで、だからもう一つちょっとおまけですけど、
はい、
焼き物なんかもそうなんですよ。故宮博物院とか行くと焼き物がすごく有名ですよね。で、これも宋の時代に急激に発達してるんですよ。
はい。
で、これは火力なんですよね。火力が急激に強くできるようになったので、薄くて繊細な焼き物ができるようになったと言われてるんですね。
へえ、
うん。だから宋の時代っていうのは本当ね、侮れないんですよ。もっとすごいのはね、宋の時代っていうのは宋はね、モンゴル人、元って国に滅ぼされちゃうんですけど、チンギス・ハンのね。は
い、
この宋の時代っていうのは平和だったんですよ、すごくね。
はい、時代が。
だから芸術とかが発達したり、料理が発達したりしたんですけど、もう一つ発達したことがあって、夜に人が出歩くようになったんですよ、平和だから。
なるほど。
で、そこで何をするかっていうと、やることないですよね。
はい。
で、まず一番重要なのは、喫茶の習慣ができたんですよ。
食べ物。
お茶を飲む。
お茶を飲む。はい。
お茶を飲んで、で、お茶を飲んだら何をするか、雑談しますよね。だから喫茶店ができる。
すごい。
で、おしゃべりっていつかおしゃべり終わっちゃうので、
はい、
例えばこう、ま、いわゆる漫才だとか、演劇だとか、こういうのが出るわけですよ。
舞台も、
で、あと夜生活する、夜遊ぶ人が増えてるから、はい、あの 本が読まれるようになる。だから三国志演義だとか、あの功労夢とか、はい、西遊記とか、やっぱり宋の時代に発達した文学多いんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、あとお酒を飲む習慣とか、
はい、あ、じゃあもう文化的
にも、もう中国の、ね、すごいですね、もう歴史を見ていく上ではもう絶対欠かせない時代ですよね。
はあ。
だからそういう、あと哲学とかね、あの戦争に明け暮れてる時代は哲学とか発達しないんですよ、やっぱりね。
はい、
うん、だからこの料理の歴史なんか見ていっても、こうやっぱ台湾は台湾で中国は中国ですけど、やっぱりその中国の文化っていうのは、あの知っておくと台湾のことね、勉強するときにも楽しいかなって思いますね。
そうですね、本当に片川さんの今お話聞いて、なんかすごいいろいろ調べたくなりましたけど、まあ、今日はその中で、その時代にも発達したという、台湾でのそのベジタリアンのこちらお食事のお話ね、料理のお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。